はい、盛大な握手タイム大変ありがとうございます。それでは本日のお客様、親睦委員会。
はい、親睦委員会です。本日のお客様はいらっしゃいませんでしょう
はい、いないということで和気あいあいで、これから例会を始めさせたいと思います。まずはじめに会長、小泉会長、挨拶をお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
メイキャップの方がいらっしゃらない、非常に珍しいことだなと、いらっしゃらないと急に挨拶が来たということで、今日何話しようかな、はい、東京の方ではいいお花見日和だそうで、暖かくなって、テレビもお花見の風景がいっぱい出てます。まあ、こちらの方は20日過ぎになるのかなというような予報になっておりますけども、柴田ではお城のところ、それから梶川有名な桜がございますし、毎年うちのクラブでは食品ランチのところで、栗山ベガさんお願いしてお花見をやっておりました。梶川の桜も徐々に復活をしてきたということで、だんだんと見れるようになってきた。梶川の桜、もともとは梶川開作と天皇の大正天皇の何て言うんですか、代が変わったことをお祝いしてということで植えられたということですけども、梶川治水記念公園のところにも名分ございますけども、1913年となっています。北陸地方建設局のですと1914年、掘り取られたということで、そろそろ来年再来年どっちになるんでしょうか、100年を迎えます。梶川開作をされたのはずっとその前遡る300年くらい前に、紫雲寺型の干拓、それから紫雲寺型の干拓を して、きちんと柴田が豊かな土地になるようにというようなことで、溝口藩だいぶ頑張ったようですけどもできなくて、結局竹前権兵衛さん、がやるという形になった。春寺方が干拓されると梶川の遊水地がなくなって、今までにも増して洪水が起きる、なんとかしなきゃいけないということで、阿賀野川分水を溝口藩が作ろうとした。その阿賀野川分水が1731年に完成したんですけども、翌年の雪解け水で一気にその分水が流されてしまって本流になった。柴田藩はその賠償として新潟港に対して8万両の金を払ったそうです。通船川を掘り取って、海運が信濃川と阿賀野川を続けられるような形をしたりして、また、その分水を作ったことによって島見干潟が干上がって、それから今度は地下水がずっと下がったもんですから、用水が大変だということで新栄用水を作ったりということ、柴田藩にとっては紫雲寺型の干拓、阿賀野川の分水と大規模な事業で豊かな土地を作ることはできたけども、藩としての出費は相当大きかったようですね。これが豊かな土地だけできたことであれば多分柴田藩がやったんだということで、大々的に歴史がの中に記されたんでしょうけども、賠償金いっぱい払っていろんな工事をやらされて藩が疲弊をしていったという形の中では、なかなか歴史の中で後世に伝えるということがなかったと思います。ただ春寺方の干拓にしても1732年に完成したんですけども、それもやっぱり翌年の雪解け水で、一気に川幅が増大してやっと干拓が出来上がったと、それぞれ、来年かな280年、来年再来年と280年というような形になるかと思います。梶川も100年、上の桜をめでることも確かに大事なことですけども、そこに隠されているその本当の意味合いというものを考えることも必要ないのかなと思います。 いっぱいお金は使って柴田藩は大変苦労したけども、でも今こうしてここにきちんとした工地が、人が住める土地ができたというのはそういう工事のおかげだったでしょうし、それから、それからではなくて、そういうことがあって、で梶川を開削をして初めて、治水が完成をした。阿賀野川分水が出来上がっても3年に一遍くらい実は洪水があったそうです。でも梶川分水、梶川を掘り取ってからは昭和41年42年それまで、60年間何も洪水が起きなかった。柴田が発展してきたのも梶川分水を掘り取って洪水が起きないようにしたことが一つの大事なことだったんじゃないかなと思います。その意味も込めて、100年ということを頭の中に置きながら今年は梶川の花を見ていただければなと思います。また、観光の方でも少しそういう形で考えていただきながら、せっかくの素材でありますから出していけたらなと思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。もうすぐ花見の季節でございます。会長の言葉をかみしめながら花見をされた方がいいと思います。続きまして幹事報告でございます。高澤幹事、よろしくお願いします。
はい、幹事報告いたします。その前にレーターケースの方に、先般例会でも報告しましたクラブの規定と内規の改正されたものを入れてあります。これについてはまた基本資料ができればそこに訂正された形に載りますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは幹事報告です。クラブ宛てということで、城南ロータリークラブから昨年もやりましたけども柴田城のお堀での外来魚ブルーギル駆除の参加依頼が来ております。これ吉村社会奉仕委員長の方に渡してありますので、去年参加した方または今年お孫さんとかお子さん連れて出たい方についてもし届け出ていただきたいと思います。これ5月18日締め切りという形で来ております。お願いします。同じく中央高校のインタクトクラブ宛にも城南ロータリークラブから昨年も斉藤君の方でまとめていただきましたがブルーギルの駆除の参加協力ということで来ておりますが、これは小柳新世代委員長の方に渡しておきたいと思います。それから中央高校のインタクトクラブの対話研修に行ってきた方々の、交流会というんですか反省会が伊勢崎で4月28日があるんですけども、こちらの方は学生さんの方3名参加いたしましたが、3人とも出席するという意向が出ておりますので、これも小柳委員長の方から若干の補助を持って、行っていきたいと思っております。それから2560地区の2月末での会員数報告が来ております。当クラブ伸び率では57クラブ中13位、増減数では57クラブ中10位という形で2月末での報告でございます。それから2520地区、山田ロータリークラブの方から被災地でございますが、山田の作文ということで小学生の子どもたちの作文をまとめたものだそうでございます。ご覧になりたい方につきましては事務局の方で保管しておりますのでぜひおいでご覧いただきたいと思います。あとポスターも一応来ております。それから次年で会長を当てということで2012年から13年 RI2560 地区の第一分区ガバナー補佐入れのご挨拶ということで文章が来ております。それから2012年から13年第一分区会長幹事会が5月12日今井田温泉の方でございます。次年度の会長幹事の方に出席も出ておるそうでございます。例会変更でございますが豊坂ロータリークラブが4月10日振り替休日9回ということで4月11日水原ロータリークラブとの合同夜間例会がございます。4月17日振り替休会、これも4月16日に柴田水原との豊坂との3クラブの夜間例会が島屋であるために休会という形になっています。水原ロータリークラブからは4月11日先ほどの豊坂との部分で、合同夜間例会、4月18日は3クラブということでこれは休会になるそうです。4月25日は通常の例会をやるそうです。中条体内ロータリークラブは5月4日が金曜日祝日休会、5月11日振り替休会、それから中条ロータリークラブが5月30日規定休会ということで報告しております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして宴会報告、私の地元にございます、国際奉仕の佐野豊君、お願いします。
会の皆さん方にはあらかじめファックスでお流ししてありますけれども、来週の今日4月の17日火曜日、朝安西校長が来られます。お昼の部タコをいただきまして、その夕方6時半から割烹ヤギ、すき焼きのヤギさんで懇親会を行います。今現在20名弱ぐらいの参加になっておりますけれども、夜の部の方ですね、今回が来られるのが3回目、そして竹と風の学校の支援が4回目で、次年度で最終回ということもありまして、ぜひ安西校長が皆様方にお礼のご挨拶をしたいということでお越しになりますので、来週の例会、昼の例会はもとより夜の部の方もぜひ皆様方ご出席いただければと思います。今日までとしております。まだ丸バツつけていらっしゃらない方いらっしゃればお見つけいただければと思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今ほど佐藤さんからいただきました。何か言いたそうでございましたので、ぜひ来てくれということを一言付け加えます。いいですか。はい、続きまして親睦お願いいたします。
親睦委員会です。今月の夜間例会のお願いでありますけれども、すでに皆さんのところにファックス行っていると思うんですけれども、来週次の週ですね、24日、6時30分からこちらの、ベルナルさんで予定をしております。ご案内のように、対文章君米山小学生の送別会を兼ねてということでありますので、ぜひ皆さんたくさんのご出席をよろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。第2週でございますので、本日、各種お祝いお願いいたします。親睦委員の方からよろしくお願いいたします。
今月の各種お祝いでございます。まず最初に会員誕生、馬場玲子さん4月12日4月16日星野純一4月22日佐藤豊君4月23日4月15日、大和正勝君の佐藤子さん4月17日、
こちら川島君の人は優子さん、4月24日
100%お祝い、出席委員の方からよろしくお願いいたします。
はい、出席委員でございます。 100% 出席、2名いらっしゃいます。水島博明さん3年、高沢富士君2年、おめでとうございます。
出席、
はい、じゃあそれでは出席の状況を報告いたします。今日今川清水フードの店長がお休みですので、私から紹介させていただきます。先週の4月3日回数49、当日出席41、欠席1、メイキャップが3の 89.79% でした。4月10日本日49、回数49、出席者38、当日欠席11でございました。よろしくお願いします。メイキャップの方以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きましてニコニコボックスお願いいたします。
今富永君が持ってきます。ちょっと待ってください。はい、じゃあ、富永君が入れて16名かな。
はい、
じゃあ本日馬場秀夫君、3月末をもってテレパック監査役を退任しました。子供孫から、これからは大いに楽しんでと言われてます。ぜひそのようになりたいと思います。これから先元気な間はロータリーの皆さんにお世話になりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。吉田君、会社大丈夫か。すいませんね。はい、二口でした。金子俊夫君、来年度から例会曜日変更、当社の希望に合わせていただきありがとうございました。ご口いただきました。水島博之君、100% 出席のお祝いありがとうございます。石の上にも3年、ロータリーの中にも3年、お口いただきました。本田智松君、昨日子供の中学校入学式でした。新1年生が54名とちょっと寂しい気がします。他校に入学した子供も多いようです。 子供のために PTA も頑張りたいと思います。参加していただきました。佐藤豊さん、誕生日にはありがとうございます。娘は金沢で5年目、息子は今月から仙台へと、ついに夫婦2人になってしまいました。おかない、かっこ、おかないに嫌われないようにしないと、いたくしてみました。星野純一君、お祝いありがとうございます。53にもうすぐなります。53でも皆さんアイドルとして頑張ります。いたくしでした。高沢健君、妻の誕生祝いおよび結婚祝いありがとうございました。ついでに2年の分も言っておきます。参加していただきました。石川聖子君、富永哲夫君、妻の誕生祝いありがとうございました。一口いただきました。はい、宮島誠君、ごめんね、いっぱいあるの。夫人誕生祝いありがとうございます。ふさくしといっております。有田ふさくら君、結婚祝いありがとうございます。会場入り口でニコニコ牧師員の佐藤さんに、今日は結婚祝いだよねと声をかけれ、心の準備はしてきましたと答えさせていただきました。ふさくしいただきました。大野正明君、佐藤さん、アナウンサーありがとうございます。結婚に記念日なんて忘れてました、ごめんなさいということで拍手です。これはアキラ君、本日のボックスです。桜の満開はいつになるのでしょうか。早く咲いて長持ちすると良いですね。お口いただきました。渡辺久江さん、先週末に一足早く横浜で羽をお花見をしてきました。早く柴田の桜も見たいですねということで、タクシーです。鈴木浩二君、暖かくなってきましたね。桜よこい、早く来てちょうだい、タクシーです。小松君、関東へ一足お先に花見に行ってきますということで、サンクチいただきます。長谷川勝俊君、社業で招待します。サンクチ以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、一つこちらからいいですか。はい、星野さんの、お嬢様の結婚祝い、こちらからお分けしたいと思いますので、よろしくお願いします。自分でしか質問できない。
自分の、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、人、いや、はい、ありがとうございます。喋らんといい。皆様ありがとうございます。4人娘全員嫁に行きまして、まだ一人も帰ってきません。めでたいことだと思います。以上です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、本日は、会員タクワということで、プログラム員の方からご紹介あります。
はい、じゃあ本日はプログラム委員会の、会員タクワということでやらせていただきます。今回は今田さんに、やっていただきますけど、フリーペーパー皆さんもよくご覧になってるかなと思いますけども、そちらの、いろんな話が私も作ってる最中見させていただきますけど、非常に勉強になります。ビジネスチャンスにもかなり使えるんじゃないかなと私は思いましたので、ぜひ聞いてみてください。じゃあよろしくお願いします。
株式会社プラスネット代表取締役をやっております今田勉と申します。よろしくお願いいたします。とりあえず自己紹介半分、あと仕事の話を半分、くらいかなと思っております。まずは自己紹介から入っていきたいと思います。これすごい大物の長屋なんですよね。これ昔の写真ではなくて現在もあるんです。これ本庁にありますけれども、これが私が小学校の頃住んでいた家というか長屋ですね。貸し屋だと思いますけども、今ではこれもう借り手もなくて閉めていまして、中はもう猫とタヌキとハクビシンの住処になっているそうです。ただ取り壊される前にちょっと写真だけでも撮っておこうかと思いまして、去年の秋に、撮ったものですね。こんなところから私の人生は始まったんだなと、これが残ってるだけでもちょっと、貴重なことかなと思いまして、一応皆さんにお見せしました。飛ばしまして、自己紹介をいたします。私名前が勉なんですけれども、なんで勉かというと弟が剛だからと単純にそういう理由でつけたみたいですね、親が適当につけられた名前ですね。趣味がですね、山登りとか山菜採り、テニス、麻雀、また絵を描いたりするのも趣味なんですが、ちょっと病気のせいでほとんど何もできていない状況です。今後で説明しますが、あと好物というか好きな食べ物がもう豆腐でして、これは何が好きかと言われると、好きな遊びとかそういうジャンルをなしに、何が好きかと言われると私豆腐って言ってくらい言うくらいに豆腐が好きなんです。で、小山さんのところの豆腐も大好きですし、豆腐と見ればいろんなところの豆腐食べ歩いているとこですね。そして病気のことなんですが、糖尿病持病で持っております。これは遺伝のせいもあるんですが、いろいろなやっぱり不摂生がたたったんだと思います。で、その後ですね、これ最近3年くらい前にかかったんですが、慢性炎症性脱髄性多発性神経炎という非常に長い名前の病気にかかってしまいまして、これ実はお気づきの方もいるかもしれませんけど、慢性というところを急性って書き換えるとギランバレー症候群なんですよ。最近テレビで取り上げられている、要はギランバレーの場合は1ヶ月くらいで悪化のピークを迎えてその後治ってしまうんですよね、ギランバレーの方は。ところが私のこの慢性の場合は一生続く可能性があるんです。ただ治る可能性もあります。何とも経過がわからない病気なんですね。それで難病指定になってるんだと思いますけども、とりあえずひどい時は本当に痛みがもうひどくて、車なんか運転していても天井に頭ぶつけるぐらいにスキーンっていう痛みが全身に来てしまうという、そんな状況でした。それでも入退院を何回かしまして、少しずつ改善して、今は麻薬の痛み止めは使ってますけども、とりあえず仕事ができるくらいには回復、おかげさまでしました。ちょうど 2、3年前は本当何にもできない状態だったんですけど、回復してきたところで大崎君の方からロータリー入らねえかっていう話で、ちょうどいい天気なのかなと思って、仲間入りさせていただいた次第でございます。で主治医の方からは、そんなひどい状況なのでアルコールはダメよと、もうたくさん飲んではいけないというよりも一滴も飲んじゃいけないらしいんですけど、そこはちょっと適当にごまかしておりますが、そして略歴ですね、埼玉県の今、前の浦和市ですね、今埼玉市ですけども、母方が埼玉でありまして、そちらの方で生まれました。でまだ2歳3歳ぐらいの頃に父親の実家が新発田市姿谷の方の締め切りでして、そちらに親子ともども移ってきました。でそれからはもうずっと新発田ですね、新発田幼稚園、戸川小学校、本丸中学校、新発田高校、新潟大学の教育学部と、新発田の王道みたいな人生を歩んできたんですが、大学出てからは全然変わった道を歩くことになりまして、教職というものにもともとつくつもりがなかったんですね。私美術が好きで芸大の方を目指してたんですが、たまたま地元にいい先生が今いるからということで新大の方を選んで、そこで作品を作り放題みたいな人生を過ごしてきました、学生の間に。でその後アルバイトみたいなことで高校の非常勤講師をちょっとやりまして、そうこうしているうちに父親土建会社をやってたんですが、建設関係の方は分かると思うんですけども、のり面の保護工事ですね、道路を作ってのり面を切って、そこに金網を張ってモルタルを吹き付けたり、あるいは脚度を吹き付けて緑化してみたりという、そういう仕事ですね。これをやっておりまして、その父親もやっぱ糖尿病で脳梗塞になりまして、じゃあちょっと手伝ってくれということで何年か手伝って、そうこうしているうちにまた父親が元気になってきたので、もうちょっとやりたい仕事もあるからと思って、新潟の方に印刷関係の仕事ですね、そちらで製版会社というところに、就職しました。そして最終的に親父がダメになりまして、親父の会社の名前でその中で印刷部門として製版業を、始めたのが、今に至るきっかけになります。で柴田の印刷会社とか新潟の印刷会社から製版という仕事をいただいて、一人でやっておりました。でそうこうしているうちに、ごめんなさい、うちが柴田の印刷会社数社の社長から声がかかりまして、我々が出資して機械を設備させてやるから、何社かで仕事を回してデジタル化の要は、印刷のデジタル化ですね、その流れを作ってみないかということで、私としては非常にありがたい話だったので、やらせてくれということで、プラスネットという会社を立ち上げました。協同組合みたいな形ですね、どちらかというと。あくまでも社長とは言っても 株は半分しか持っていない状況でスタートしましたんで、雇われ社長みたいな形で始めました。でまあしばらくやってまして、いきなりピンチになるんですね。これ 3,4 年くらい、まあ、かけて、まあ、最初から仕事は入ってくるの分かってましたから、そこそこ回ってたんですけども、デジタル化が進みすぎましてね、本当に、デジタル化で一番影響を受けた業種っていうのは印刷業が一番強く影響を受けたんじゃないかと思うくらいに、本当にデジタル化で様変わりしました。でどうなったかというと、そのプラスネットが作っていた製版ですね、製版フィルムという中間、中間工程ですね、そういう工程の仕事がなくなったんです。いらなくなってしまいまして、で当然そうなってくればプラスネットの存在意義もないんですよ。まだ機械の借金は残ってましたし、でそういう状態にまあ陥りまして、でまあ株主の方からプラスネットごとうちに来いやと、開けて待ってるからと、そういう申し出がまあ1件2件くらいはあったんですね。で後で考えてみると、これ最初からそういうふうに考えられてたのかなと分かりまして、さすがにやっぱり経営者っていうのは考えることが先を見てるなと非常に勉強になりましたね、その時は。ただまあ私も結構意固地な性格なもので、それは嫌だと、せっかく会社作ったのに吸収されて会社がなくなるっていうのは、まあ、社長としていかがなものかという変なプライドがありまして、でなんとか自分で仕事を作るというつもりで、まあ、しばらくはやっていたんですが、なかなか仕事はそうそう取れるもんでもありませんでした。でそこで、まあ、長岡の広告代理店ですけれども、そちらの社長からフリーペーパーそっちでもやってみないかっていう話がありまして、でフリーペーパーっていうのは何なんだろうと、ただで配って商売になるものなのかどうか全く分からなかったんですけれども、まあ柴田にはたまたままだなかったんですね。新潟には結構ありましたけども、なぜか阿賀野川を越えるとこのフリーペーパー生活情報誌というものが一切なかったんです。で柴田市外から、まあ引っ越されて、まあ、転勤族の方なんかに聞くと、柴田というところは情報が全く手に入らないところだと、非常に外部の人間に対して冷たいとこだというふうな話聞きましてね。でじゃあどこが親切なとこなのって聞いたら、仙台あたりは本当に黙っていても情報誌がどんどん入ってきて、いろんなお店のことも知ることができるし、非常に住みやすいとこだった、親切な町だったというんですね。やっぱりそういうものっていうのは、まあ、柴田でもあっても必要なものではないのかなと思いまして、まあとりあえずやってみようと、思って始めたのが街角コンパスなんですね。でフリーペーパーというのはただで読者に配りますけれども、ただでは作ることできませんので、どうしても広告収入で回していくビジネスモデルということになります。広告収入のみでやっていくという手法とそうではない手法さまざまあるんですけれども、私がやろうとしたのはこの広告収入だけで成立させるという仕事でした。まあ とりあえず会社にあったフリーペーパー並べて写真撮っただけですけども、さまざまなものがあります。あの求人誌もありますし、あのかなりあのターゲットをタイトに絞った専門誌的なものもありますし、医療情報誌、高齢者向けの情報誌、本当にさまざまなものがあります。どうやってこれやあの成り立ってるんだろうって、私が見てもわからないようなものも中にはあります。広告がないのに配られてるんですよね。でまあそういったものをいろいろ考えてあの分類してみると、すいませんこう飛ばさせてもらいます。いくつかに分けられるんですよ、フリーペーパーっていうのは。あのここに6つほど挙げましたけども、新聞社系のもの、これはあの今新聞離れが若い人たちに始まってますので、もう毎年毎年新聞の購読率っていうのは下がってるはずです。でそれを抑えてさらに新聞 の, あの魅力、サービスのツールとしてあの1ヶ月に1回か2回フリーペーパーが織り込まれてくることはありますけども、例えば毎日新聞だったら毎日婦人とか、日報でもミニックっていう地方版のフリーペーパー入ってきますね。あれが要は新聞社系の新聞購読を増やすためのフリーペーパーです。だから目的が広告収入ではないです。これは新聞購読を増やすため、だからフリーペーパー自体は赤字でも構わないんです。これはで次にあの印刷会社系なんですが、山形の印刷会社で非常にあの質のいいフリーペーパーを作っていた会社がありまして、全国的に有名だったんですけども、スプーンというあの10年以上は続きましたけども、あの素晴らしいフリーペーパーがあったんですね。でこれをあの、まあ、その会社の営業さんに聞いたら、あの元取れてるのと聞いたら、まあ年間数千万赤字こいてると。そこまでしていいものを作って、それを会社の反則ツールとしてイメージツールとして使ってるんだということでした。まあそれなりにもう全国に名前が売れるくらいのものですから、まあ本当に素晴らしいものでした。だけどもやっぱりこの景気の状況で続かなかったですね。あのバブルの頃は良かったんでしょうけども、もうこれは去年の春に休刊になりました。次に報道系のフリーペーパー、まあ、これはただの新聞というふうに考えていいと思うんですけども、柴田ですと今亡くなりましたけども、柴田タイムスさん、それと去年発行が始まった柴田オレンジプレスさんですね。これ、柴田ロータリーの安倍さんが発行している、柴田 の, あの地域新聞です。これはあの政治的なあの記事が非常に多いですね。でそれに、賛同する、業者企業が出資をしています。広告としてではなく賛同出資ですね。だからちょっとこれもフリーペーパーとしては、まあ、一つの、まあ、変わった形です。もう一つが今度文化芸術系、これはそれこそもう聞き飽きてしまうくらいに耳にするその地域の町おこしですね。町おこしを必ず標榜します。そして地域の伝統文化の再発見だとか、柴田を見直そうみたいな、そういう、まあ、趣旨で作られるものです。で、これは基本的には広告主というよりも、パトロン的な企業がバックについていないとできない形です。要はその文化を継承する発信していくっていうそのクリエイターたちの考えに賛同するパトロン企業ですね。 そういう企業が集まって初めてできるという形です。で、街角コンパスがそういうふうな形に今なってるんですが、皆さんご存知かと思いますけども、私は街角コンパスというものをこの3月で話しまして、今編集長が独立してやっております。これはもう単純に私としてはビジネスモデルとしていかがなものかと思って、確かに儲からないわけですよ。そんな気前よく賛同してくれる企業ってのはなかなかいるもんじゃないですよ。でビジネスモデルとしてそもそも間違っているんではないかと思って、やめようと思ったんですが、いやもったいないからやらせてくれと、そういうことで今別の人間がやっております。で次に企業系なんですけども、これは例えば健康食品の会社とか、美容関係の会社、あるいは旅行会社、新幹線だとか飛行機なんかに乗ると必ず旅のこの情報誌なんか載ってますけども、あれもまあフリーペーパーなんですね。だけども決してそれで利益を出すという代物ではないです。あれはお客様へのサービスでしかないですから、唯一だからフリーペーパーのビジネスモデルとしてやっているのは独立系というふうに私は言いますけども、私が今回始めたテクタクというのは完全な独立系のものです。広告を出してもらって、その広告効果を上げる、で上げて部数を増やして、でさらにまた広告主に喜んでいただくと、そのサイクルをいかにして立ち上げるか、それだけにもう主眼を置いたフリーペーパーです。でこれが大体主なフリーペーパーの種類だと思うんですけれども、当然その中身が違ってきます。これちょっと細かくて見にくくてすいません。例えば文化芸術系で言いますと、クリエイターたちが自由に作れる部分が多いですので、非常に上質なものができます。コピーライターもやっぱりいい人間がいれば素晴らしい紙面を作り上げることができるんですが、どうしてもそのクリエイターたちの矜持ってものが邪魔をする面がありまして、編集部側に寄りすぎる面があるんですね。要はいいものを作ってやろう、読者のためになるものというよりも自分たちが作りたいものというふうに方向が進んでいってしまう場合がありまして、それがまあちょっと気になるところではあります。で独立系なんですけれども、私がやろうとしている広告だけで成り立たせるというモデルですけども、これは下手をすると全部広告になってしまうんですね。広告が入れば私としてはありがたいわけですから、 100% 広告となると一つの大成功と言えるのかもしれないんですが、今度逆にそうなってくると読む人がいなくなってくると、そういうことがありまして、でいかにその広告内容を面白く見せるか、それに全てがかかってくるんですよね。必ず例えば広告主さんにはサービスをつけてもらうとか、要は紙面全体でお得感を出していくと、すぐ捨てられないでね、後で必ずいい情報が載ってるはずだから後でじっくり見ようと、そういうふうになってくれば締めたものなんですけども、そこまでなかなか難しい面があります。 あ、すいません、時間がもうあれなんで、でこれですね、その広告を読ませるためのテクニックとして、あの記事体広告っていうのがありまして、要は売り手と買い手の間にその編集部が、介在して、あのクッション、要は第三者の役割を果たすという、でそれをあの読者があの信憑性を持って見てもらえると、そういう、まあ、一つの手法です。こういうものを増やしていく、いかなければ実際にあのその独立系のフリーペーパーというのはなかなか存在が難しいだろうなと、まあ、いつも考えているところです。でこれがあの今、第2、もうすぐ第3号を今作ってますけども、テクタクの紙面です。記事体も結構ありますけれども、ほとんどこれも広告で有料の記事になってます。だからあの広告主によってはあの記事じゃなくて、あの人工といって、まあ、自由にデザインしたものがいいという広告主さんもいますので、それはそれでバランスを考えて、飽きさせないような紙面作りを心がけております。はい、で、あの先生が柴田のコミュニティの中からこう生まれるさまざまな情報の伝達役になろうとして、テクタクっていうのは創刊いたしました。で、編集部からの一方通行の情報ではなくて、皆さんの情報をたくさん載せるというのが一つの主眼になっておりますので、いろいろな情報をありましたら、ぜひ私の方にちょっと耳打ちしていただければ非常にありがたいと思います。どうもすいません、長くなりましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ちょっと前半長くなっちゃったんで、時間短くなっちゃって申し訳なかったです。それでは今回の対談は終わります。来週は、カンボジアの安西先生が来られるということで、安西先生の方から招待いただきまして、来月に入ると、小柳さんと、あと馬場さんが新入会員のタクワを行うというような形になります。で本日は今田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは時間となりました。小泉会長、一応お願いします。
今田さん、ありがとうございました。